こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。この夏はイリノイとロンドンを駆け巡って、今日は、京都に、今週は京都に戻ってきています。なので今は京都から、おしゃべりをしています。今日もどんな風に、スタジオとセントルイスとそれからポンペイにつながっているかどうか、まずは、確認をしてみます。セントルイスのリュータさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、つながってますね。トムさん、 Could you hear me? All right. はい、とマイクなしで言っております。そしてポンペイの玉木さん、いかがですか。玉木さん、また今日は何をしているかというと、私とリュータさんとトムさんは、ハンガーアウトで、つながっているんですが、スカイプで、玉木さんと別のパソコンからつながっているんですけども、さっき1分前までつながっていたのが、また切れてしまいましたね。今度つながったらまた、ラジオに入ってみたいと思いますが、玉木さん、あ、聞こえますか。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。リュータさん、聞こえます。
はい、聞こえます。
かろうじ、少し、まあ、小さい声ですけど、聞こえますけど。
玉木さん、you can listen the voice?
あ、
じゃあラジオにも入っていると思います。はい。あ、じゃあ、玉木さん、今どこにどうしているのか、ちょっと教えてください。
あ、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。今、どこですか。
はい、太平洋の赤道の上に、小さい太平洋の島のポンペイっていうところにいます。
ポンペイ。ポンペイ
とこです。
うん。ポンペイ、人口どれぐらいなんですか？結構小さな島ですか？
島には3万5千人くらいで、ミクロネシアという国だと11、2万人くらいですかね。
あ、そうなんだ。ミクロネシアという、ミクロネシア連邦という国の中にポンペイがあって、ミクロネシア連邦が11?
はい。
あ、そんな人数なんだ。確かに、リュータさんが以前ね、
それぐらい、
イリノイ大学の学生さんよりも、数よりも人口は、少ないというか、イリノイ大学はポンペイよりも人口が多いという、そういうお話をしてましたけども。でも赤道の上やったら、ものすごく暑いんじゃないですか。と笑っております。今なんか通訳してる気分ですから、
大体平均気温は30度ぐらい。
平均が30度ということは、夜も暑いし昼も暑いということかな。すごいですね。日本でも京都でも夏でも平均が30度ということはないと思うんだな。
夜は
すごいな。うん、結構涼しくなりますか。ああ、このインターネットの具合は、時々インターネットがつながったり、電気が切れたりとか、いろいろな状況な。
はい、だって、グアムから海底ケーブルを使って通じてるんですよ。
あ、なるほど。と言って全然分かってないんですが。
少しディレイがあるんですね。
あ、そうなんだ。あ、ちょっと、話すと、数秒遅れてその音声が届いて、届くのか、そちらから喋ったのも数秒遅れるという、そういうちょっと時代を遡ったような、なんか本当遠くから喋ってるという感じですが、楽しいですね、こういうのも数秒遅れるというのも。はい。で、
珍しい。
この遅れてるタイミングに私がトークを入れるという難しい感じですけども、インターネットはでもなんとかつながって、でもこの間のお話では電気が時々、切れてしまうというお話でしたけども、どんな事情ですか。
はい、
はい、
島にある発電所がなかなかちゃんと起動しなくてですね。
あ、そうなんだ。発電所が起動しないというのはかなりの問題かと思われるんですが、 生活の中では、あのこの間あの聞こうとして話が途中になったんですが、冷蔵庫をどうしてるのかと、聞いた聞こうともう一回したところでまたあの接続が切れてしまいました、今つながってラジオでお聞きの皆さん、声が玉木さんの声が聞こえたでしょうか。ミクロネシア連邦のポンペイという、島に玉木さんは今、いらっしゃるんですが、なぜそこにいるのか、そういう詳しいことは伺ってないんですが、ポンペイにいるということで、夏、常夏ということは一年中暑いということですね。この季節のある京都から行くとなかなか、想像しにくいんですが、平均気温が30度、で時々、停電してしまうということで、またつながったら玉木さんとお話をするかもしれませんが、スタジオとセントルイスに、もう一回、マイクを戻しますね。リュータさん聞こえましたか？
はい、そうですね。大体聞こえましたけど。
はい、大体。うん。はい。玉木さんはまたポンペイに去っていきましたけども。今私ラジオお聞きの方をご想像しにくいんですが、2つのパソコンで、玉木さんと喋って、その音声を別のパソコンが出てくる音声をスタジオにつないでいる状態ですが、いずれにしろ日本語なのでトムさんはなんかじーっと座ったまま何のこっちゃという感じですが、季節の話をちょっとしましたけど、京都に戻ってきてびっくりしたのは虫の声がすごく、聞こえて、なんか9月の初めにイリノイから日本に戻った時にはそんなに聞こえなかったのに、今はなんか季節がちゃんと進んでるなという気がするんですが、セントルイスはいかがですか？
もうそうですね、今週はちょっと暑くな、またちょっと暑いのが戻ってきた感じなんですけれども、うん、
秋な感じですね。そうですね、京都も帰ってきたら彼岸花、万寿しゃげとも言うのかな、うん、赤い彼岸花が咲いていて、でまあ秋分の日、お彼岸の頃に咲くから彼岸花なんですが、ところが9月23日の秋分の日をすっかり忘れていて、仕事があったので電車に乗って、いや今日はなんか女性席っていうのがあるんですね、阪急電車に。で女性席はウィークデーだけ女性席で、土日は女性席じゃなくなるんです。で男性も座ってるから、あれなんで今日は男性座ってるんだろうと思ったら、9月の23日の秋分の日の祝日だった、うん、全然普通に大学に行って授業をしていたので、最近大学は、日本の大学は、休日でも授業時間を確保するために授業をすることが多いので、火曜日普通に、授業して、来ましたけども、なかなか、それでも季節はちゃんと変わっていて、日本の場合は四季というものがあるなと、いつもラジオしながら、思います、それでは最初の曲は、今日はアレックスさんが、お休みでというか今試験勉強、しております。リュータさん、大学、アメリカの大学って試験期間が何回もあるんですか？例えば秋だったら、
そういうわけでもないですけど、授業によってですね、その教える人が決めるので、もう中間期末だけはイリノイ大学の場合2週間決まっていて試験期間がありますけど、学期中に試験を何回やるかとかはもう教える方の計画次第なので、
な、
例えば、うん、ファーストミッドターム、セカンドミッドターム、中間2回やる授業もあるし、うん、まあ、ミッドタームは1回だけで10月ぐらいにやりますっていう授業も
あるし、学期末にいっぺんにっていう場合も。
そうですね、
日本の場合もそうかもしれませんね。一応学期末に試験があって、でそれであとどうするかっていうのは途中でレポートを出す場合もあるし、試験があるのもあるし、事前しろアレックさんは今今週は試験勉強がありますのでと言って行って、でもちゃんと曲のを紹介をしてくれるメールを日本語で、書いてきてくれました、読みますね。アレックスです。 今週からテスト期間なので残念だけどスタジオにはしばらく行けないです。でも曲紹介はいつも通りするします、今日は久しぶりにロック音楽を紹介します。誰でも知っているビートルズのヘルタースケルターっていうのかなです。実は僕とはアレックスさんですが、僕はビートルズの大ファンで今年でファン歴14年目、中学生の時からずっと好きで CD を多数持っています。今までビートルズ曲も、200曲くらいは聴いています。このヘルタースケルターはかなりヘビーメタルな雰囲気がしますが、僕の好きなトップ5に入るいい曲です。ちなみに麦子さんはビートルズの曲を知っていますか？と言われて困ったなと思って、ビートルズの曲を聴いたことがない日本人の人は少ないかと思うんですが、コマーシャルとかにも入ってるし、あのレッド・イット・ビーとか、あのイエスタデイとかいろいろあると思うんですが、私は自分でビートルズの曲を選んで聴いた記憶があんまりなくて、家にはレコードがあります。で、弟の、リクオミュージシャン、ですが、高校生の時も聴いてたので、ビートルズの曲が流れていた気はするんですけども、なんか知ってる曲がありますかとか、聞いてましたかと言われると、ちょっと困ったなと思うんですが、リョータさんはいかがですか、ビートルズ。
そうですね、まあ、あの僕もリアルタイムでは全然、うん、まあ、生まれてないので、両親があの、うん、昔は僕がまだ小さい頃はレコードがあって、うん、その後 CD とかも買ってて、結構聞いたことはあります。自分でもたまに聞きます、ね、
なんかどんな曲って言われたらパッと出てきます、タイトルとか。
そうですね。まあ、麦子さんがさっき言ってた曲もそうだし、うん、あとは、イエロー・サブマリンとか、オブラディ・オブラダとか、
うん。ね、やっぱりすごいですね。あの、世代違ってもなんか聞いてるなっていう。あのビートルズ、で、あの、まあ、あのちょうど、イギリスから帰ってきたところですから、そういうこともあのなんかつながりを考えてアレックスさんは選んでくれたのかなと思いますが、トムさんにも聞いてみました、トムさんはあのミュージシャンだったし、トムさんも、やっぱり10代の頃はビートルズを聞いていた、これはリアルタイムになるんですね、うん、あの聞いていた、あ、そうなので、トムさんにも1曲選んでいただきました、最初の曲がビートルズでヘルタースケルタ、で、それから2曲目がゲーティングベター、あー、まあ勉強も忙しいかもしれないけど状況良くなるんじゃないですかみたいな気持ちを込めてくれたのかどうか分かりませんけれども、じゃあ2曲続けてお届けします。トムさん、ミュージック1 and 2、please go。それでは、イベント情報は何かありますかね。リュータさん、いかがでしょうか。
はい、そうですね。シャンペーンアバナのローカルイベント情報ですけど、今週は2つで、先週紹介したのと、まあ、同じなんですけれども、1つは、これは今週末、今やってます。ピグマリオンフェスティバルっていう名前の、音楽と文学、Music and Literature のフェスティバルですね。で、昨日から実は始まっていて、昨日と今日、イリノイ大学のキャンパス中心で、それから明日と明後日、土曜日、日曜日は、ダウンタウンシャンペーン中心に、イベントと、まあ、音楽の方はライブ演奏ですね、があります。
このピグマリオンっていうのはどういう意味なんですか。
なんでしょうね、
ふっと先週は何も疑問に思わなかったのに今見て なんでそうだったんだろうと思ったんですが、いずれにしろ音楽と文学のフェスティバルということで、 イリノイとかでもアメリカとかでも読書の秋とか行ったりするのかな。
どうなんでしょうね。
なんかあのなんか秋になると読書の秋とか芸術の秋とか、いろいろ行ったりしますが、そういうのを、合体した、のいろんもう街とキャンパスを合わせていろんなイベントがあるので、出かけた先々で、出会うことあるかもしれませんね。うん、あのもうなんか秋っていうと、私なんか今日今朝の8時半ぐらい8時23分こちらなんですけども、いつも放送がある日は6時過ぎに起きる、朝起きますけども、なかなか起きれなくって、だんだんだんだん起きれなくなりそうな秋は気持ちがいいので、ついついたくさん寝たいと思ってしまって、なんですが、昼間はこういういろんなイベント、時間があれば、行ってみたらいいかなと思います。あとは食欲の秋とも言いますよね。
そうですね。
はい。でも次の、あの、オーチャードのは食欲というより、やっぱりイベント系ですよね。
そうですね。
かぼちゃ。
そうですね。もう一つは、あの、カーティス・オーチャードという、まあ、カーティス・オーチャード自体はリンゴ農園で、うん、あの、リンゴを、あの、自分で取ってきて、買ったりとか、あとリンゴ普通に売ってたりもするので、その部分は食欲の秋もいいかもしれないですけど、ここで毎年ハロウィン前になるとパンプキンピャッチ、パンプキン畑がオープンして、うん、そこで自分の好きな大きさとか形のパンプキン、あのハロウィンの飾りにするパンプキンですね、それを、あの、好きな大きさのを選んできて、それを買ってくることができる。そういう、あの、まあ、パンプキンパッチが今オープンしてます。
うん。あの、パンプキンって、なんか、お値段ってどれぐらいからどれぐらいなんだろう。あんまり売ってないから想像がつかないんだけど、
割と重さでいくらですけど、
あ、
すごく安いと思う、うん、1パウンドって30セントとか50セントとか、うん、そういうレベルだったと思うんですけど、
あのかぼちゃって何キロぐらい、近くのパン屋さん、近くっていうのは京都の私が住んでるところの近所の山田のパン屋さんっていうのが同じ町内にあるんですが、この季節になるとそういうアメリカにあるようなパンプキン、はい、それを目の前に置いて何キロでしょうって重さ当てなんかクイズみたいなのやってて、でそれ当たったらなんかいいパンがもらえるのかな、なんかそれ挑戦したことがないんですけど、大体何キロぐらいなんだろうと、あの情報を得てみたかった次第なんですけども。
なるほど。
季節になったらあのどれぐらいの重さとかいろいろパンプキン情報も合わせていきたいと思います。
うん、今調べてみたところでは、うん、平均的には6パウンドから18パウンドぐらいになる。
パウンド
で、3キロから、うん、まあ、そう、小さいのだとそれぐらい。
ああ、小さいのでそれぐらいあるんだ。
はい。重いと8キロ、10キロぐらい。
ああ、そんなに重いんだ。じゃ自転車に乗せてちょっとというわけにはいかない。
うん、そうですね。うん、まあでも、それは結構大きい。
大きいんだ。じゃあ山田のパン屋さんのパンプキンは何キロぐらいなのかな、うん、今年挑戦してみようかな、また写真を送ります、はい、ありがとうございます。きっと10月になったらまた新たにいろいろイベントもあるんじゃないかなと思います。
そうですね、うん。